忠実に守ったものだけが、まあ、勝利者として冠をかぶせられる見通しを持つことができたのです。まあ、心から主に従おうとするとき、あれは忠実な証人として主を証しするときに必ず出てくる諸困難を決して避けないでください。主なる神は決して罪の前に降伏しません。従ってあなたもまた罪の前に降伏してはなりません。節制を守りなさい。そして快楽や享楽、あるいは自分の利益や楽な生活など走るべき系統の工程の妨げとなるようなものは捨てなさい。まあ、自分の全生涯を生きる誠の神に委ねると非常に楽になります。こういう献身は豊かなる実をもたらすのであります。祝福はただ自分を無にすることによって与えられるものです。それは主なる神のためになさるあるよう霊的な紹介と働きの原則です。イエス様のために命を失うことは目標に向かって走るあるよう教育者にとって規定に従って教育をすることを意味します。それはイエス様ご自身の場合にもそうでした。我々の場合には一体どうなのでありましょうか。まあ、四つの福音書を読むとはっきり言えることとは、イエス様は競争者であられました。すなわち自分の前に置かれている喜びのゆえに十字架の死を忍んだとヒブル書に確証されています。これもちろんよく知られている箇所ですけれども、中二章の箇所ちょっと読みましょうか。ヒブル書の中二章一節からお読みいたします。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。まあ、この箇所を見ると言えることは、主イエス様こそが競争者であられたのであります。自分のことを大切にしようとイエス様は思われなかったのであります。パウロもまた競争者だったのです。そして彼は、まあ、信仰生活の中ですでに目的を目指して天の栄光を得ようと体を伸ばして走っていたのであります。ピリピ書の三章の中でパウロは次のように書いたのであります。ピリピ人への手紙の三章354ページになりますが、354ページ三章の、そうですね、中二節から読みます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれをやるようにと キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなど と考えてはいません。ただこの一致に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのですと、まあ、パウロはまさに競争者そのものだったのであります。コリント第1の手紙、少し前になりますけれども302ページになりますけれども、同じくパウロはコリントにいるイエス様を信じ受け入れた人々に次のように書いたのであります。9章の24節から読みましょうか。競技場で走る 人たちはみんな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また投球をする者はあらゆることについて知性します。彼らは口を冠を受けるためにそうするのです。私たちは口ない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空打つような剣道もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですとパウロは告白したのであります。もう一箇所だけ、使徒行伝での日章の中で248ページになりますが、使徒行伝の日章20の24節です。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。まあ、このパウロの祝福された生活の秘訣とはこういうものだったのであります。イエス・キリストは競争者であられ、パウロもまた競争者でありました。まあ、神の御言葉も競争者のようなものであると聖書は言っているんです。そのテサロニケ第2の手紙の中でやっぱりパウロなんですけど次のように書いたのです。370ページです。370ページ、テサロニケ第2の手紙3章の1節です。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますようにと書いてあります。まあ、ここで主の言葉が早く広まるようにとパウロは書いたのであり、そのために彼は切に祈り続けたのです。まあ、言語では非常に早く走るようにという表現が使われていますね。早く広まるようにではなく、早く走るように、御言葉が早く走るようにと確証されています。ですから神の御言葉も、まあ、競争者のようなものであります。聖書は最も大切に去るようにと要求しています。聖書はあなたと共にいて、あなたを支配し警告し 力を与え、あなたの友なるものであるべきです。そして現在と将来にわたって神の愛のご計画をあなたに見させるただ一つの書物であります。聖書はただ単に読まれるだけでなく、個人的に体験されなければならないものです。すなわち聖書とは一つの教え道徳ではなく、神ご自身の啓示です。聖書を通して生きる真の神の救う力、解放する力を経験することこそが大切です。まあ、こういうふうに聖書を体験的に知るようになった人は、この喜びの訪れを一人でも多くの人々に述べ伝えずにはおられないのです。旧約聖書の中で王のことが救を要したという表現が出てきます。まあ、王の王であがる、主の主であがるイエス様のことが救を要するということです。まあ、パウロはエペソ書5章の中国説にも、まあ、似ていることを書かれたので、すなわち機会を十分に生かして用いなさいと。まあ、この御言葉は私たちが今の時を主のために生かして用いることを意味しているので、すなわち全生涯を1分1秒ごとに主に明け渡し、すべてを主に委ねることに他なれません。私たちが徹頭徹尾すべてを主に委ねるならば、主の御言葉も早く走るようになり、広められる結果になります。まあ、あなたは恥じることなくイエス様を多くの人の前に忠実に明かしするならば、御言葉はずっと早く広められるようになります。まあ、このように個人的に明かしすることは非常に大切なことです。使徒行伝日章の三章一節に、日章の三章一節です。248ページ。ですから目を覚ましていなさい。私が三年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいと、パウロは明かしすることができたのです。一人一人に対して明かしをする用意のないものは、多くの人に語る権利を持っていません。まあ、伝道の歴史を振り返ってみると、主な伝道方法として、いわゆる大衆伝道よりはむしろ初代教会などに見られる個人伝道の方が御言葉を早く走らせた結果になっているのです。キリスト者、まあ、他の人々に向かってイエス様が自分にいかに大いなることをしてくださったかということを述べ伝えること、と同時にあなた自身に対してもイエス様は同じような恵みを与え救ってくださったことを明かしする義務を持っているのです。聖書はその報いについて一体何と言っているなどでありましょうか。まあ、競技の勝利者はギリシャ人にとって最高の名誉を得たものと一般に考えられていたので、その勝利者たちが自分の国境に 帰った時には最高の尊敬を持って歓迎されたのです。紀元前776年から紀元217年まで、まあ、勝利者とその国境の名前は全部隙間なく書き記されて今日に至っているのです。まあ、勝利者になることこそが、まあ、みんなの夢だったのであります。